9月10日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送ははるかと
コッシーと
ひなと
マリナで
お送りします。はい、
はい、はい。
ちょっとこの声は
この声は
このオープニングの声は
そういう感じで始まる。ああどうも、約1ヶ月くらいぶりのはるかです。
あどうも、お久しぶりです。
久しぶりです。
まあ私たちはいつも待ってるんですけど、
う
ん、
そうですね。
あのラジオで出演するのは久しぶりということで、
はい、はい、
もうめ珍しく緊張して、
あら
もうね、なんか不思議なテンションに始まる前まで、
いやいやいや、
笑いが止まらないという
。緊張をほぐすためにな
んかほら緊張してる空気をなんか出すみたいなイメージで、
いいと思います。
はい、こんな感じで、
はい、
大通公園では今日から、うん、
はい、
札幌オータムフェストが
昨日ですね。
あ、昨日が
昨日、ね、
はいはい、始まっておりまして、
はい、
はいはい、まあね、あ、秋のイベントみたいな、はい、
そうなんです、
そうですね、
イメージですよね、
はい、大きなイベントです、はい。
そして大通高校はそのオータムフェスト、
はい、
蜂蜜を販売しておりまして、
はい、
今日を含めた、
うん、
今日と明日、うん、そして、うん、17日、うん、18日、
うん、
25日と10月1日の、
うん、
1、2、3、4、5、6、
6日、
はい、
まあ、6日間、
はい、発売西11丁目会場で販売しておりますので、
はい
はいはい、ぜひぜひ蜂蜜、まあ、普通の蜂蜜や、うん、蜂蜜を使った商品などなどいろんなものを、はい、販売しておりますので、
はい、
ぜひ、ね、買っていただければなと思います。
そうですね、
はい、
そして2年次かなは、
はい、
あれだよね、
インターンシップ、
そうインターンシップもね、なんか昨日学校行くときに西11丁目会場通ったらなんか、
うん、
あ、去年もやったなみたいなことをやってるね、
うん、
エプロンつけた2年次がいたわけですよ。
いましたね、はい、
頑張ってみたいな、
はい
はい、私とひなが今年はインターンシップで行くので、はい、
うん、頑張ってください。
遊びに来てください。
明日行きます。
あ、お、はい、頑張ってください、
ね、
はい、
はい、ね、いずれ、
うん、
他の2年、まあ、コッシーとかね、
はい、
大地か、はい、他 の、 そのインターンシップの報告とかもね、
うん、
いずれあると思うので、ね、
うん、
はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
はい、はい、待っててください。
では始めていきましょう。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは秋といえば、皆様が思う秋、例えば、まあ、食欲の秋ですとか、うん、芸術の秋ですとか、うん、ね、
ね、
あのスポーツの秋ですとか、
はい、
はい、こんなスポーツしましたよとか、ね、
うん、
こういうの秋にはいいですよ、美味しいですよとか、そういう皆様が思う秋をどしどし募集しております。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではまず本日一枠目のコーナーは、はい、今年じゃなかった、今月だ、今月の9月5日月曜日に、まあ、大通高校で行われた生徒会役員選挙についてお話ししたいと思います。
ナイス、
はい、はい、
役員選挙、
そうなんです、
はい、
まあ、中学校とか、まあ、小学校あったのかな、わからないけど、
うん、
まあ、次の生徒会役員のメンバーを詰める、うんうん、まあ、決める大事な行事なんですけども、
うんう
ん、
そうですね、
はい、まあ、こういうコーナーっていろんなメンバーがたくさんね、うん、まあ、私が今回このコーナーやりますっていう風に 手挙げるのかな、まあ、言ったりしてコーナー
みんなバラバラしたりとかね、
やったりしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、私が今回このコーナーやる理由は皆さん知ってますよね。
わかります
僕もわかります、
はいはい、実は私生徒会に立候補したわけではないんですけども
はい、
はい、
わけではない
んですよ、ね、
わけではない
わけではないですただそうまあおうちの高校って生徒会決めるときに必ず推薦代表人っていうものがあるんですよ、うん、
代表推薦人
あ代表推薦人 いつも逆になるんだよなそう、まあ、それで私が、うんまあ、その生徒会の会計の子
会計
の推薦、うん、代表推薦人推薦代表人、
うん、代表推薦人
になりまして、はいはいでまあ、一応午前部午後部夜間部って3部うちの学校あるので、うんまあ、3部全部出てきてお話ししたわけなんですよ、うん、
いましたね
そうなんですうんで一応私が大通高校のブログ大通 -cc.net にもそのことブログ書かせていただいたんですけども、
う
んまあ、書いてくださった方は、まあ、書いたのは私だ見てくださった
書いたの
はい、そう見てくださった方は分かると思うんですけども、うん、実際その生徒会役員決めるために、うん、その生徒会立候補者どういう活動をしたかっていうと、うん、まず生徒玄関前に、うんまあ、その立候補したメンバーがどういう意気込みなのかっていうのを書いて、まあ、ポスターに一言書いて、うん、あとは、うんうん、自分の名前をドンって書くっていう活動をしたり、うん、あとは昼休みと夕休みにその玄関前で、うん元気よく挨拶してたりしてました、
うんうん、なるほどなるほど、はい、してましたね
でちなみに私とか代表推薦人は、うん、当日以外何も活動してませんそう、
はい、
で、
は
い、まあ当日あれ大体5000部とか何人ぐらいいるんでしょう全員で
どうなんでしょうね
200人とかそれぐらいあそんなにねえか
150人
150人
まあたくさん、
まあ、たくさんいるんです
か、うん、それぐらいいます、はいはい、
そ, うそうですよね、まあうん、会長の立候補者からどんどん喋っていって、うんまあうん、実際会計だったので私とその会計の立候補の子が一番最後だったんですけども、
うん
はいまあ、一応作文作って読むじゃないですか、
う
んまあ、皆さん気づいてるでしょう私が声変わってたということ
をなんか私はなんかいつもラジオで聞くマリナの声だなと思ってたんですけど、
うん
ね、なんか
そうですねでもその代表推薦人の時の挨拶のマリナの声はわり、うん、かし変わってなかったというか、
まあ、いつもよりなんか、うん、
ちょっと高いかな、うん、
気持ち高いかな
ぐらいの声に、
うん、そうだね、う
んまあ、あれさっきと言ってること違うじゃない
あれ
あれあれ
あれあれ
でも、うん、あの普段ラジオあんまり聞けてなくて、うん、っていう一般生徒の方から聞いたら、
うんうん
えって普段の声と違うみたいな
あそうですねです普段の喋ってる声というか、
うん、
を聞いている人はちょっとあの、うん、そうですね、うん、あれって、
うん
ま、マリナあれあれ
そんなことないそんなことないずっとこの声ずっとこの声
今地声は出せないんですよ
地声
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 っていうかこの普段喋ってる声
地声これ違う？
わかんないね。
わかんない。わかんない。
まあそうなんですよね。はい。で、はい、一応生徒会選挙行われ、うん、
はい。
はい。で、この前、まあ、今週か、はい。今週結果が出まして、うん、全員当選してそうです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。あの、去年はほら、立候補してる人が少なくてさ、うん、役員全員。
うん
全員埋まらないみたいなとこがありましたが、
う
ん、今年はなんかね、
う
ん、全部
全部揃ってて、
はい、そうですね
全部の役職に
いや素晴らしい
人がいて
そうなんです、
はい
もうねまあ、これから生徒会さんもメディア局とねたくさんつながることもあると思うので、うん
はいはい、
もうね
まあ、仲良くしましょう
仲良くし
仲良くしていきたい
仲良く
、はい
はい、思います
ということです、
はい
はいまあ、多分このラジオ聞いてるかな生徒会の方
聞いてたら
聞いてる
嬉しいですね
聞いてたらぜひともメッセージをお願いいたします
お願いいたします
お願いします
はい、まあ、あれでも、まあ、もし生徒会の人聞いてたら、うんまあ、実際どういう当日ね、うん、めっちゃ緊張したでもいいから、
うん、
メッセージ欲しいかなっていうふうに私自身思ってます、
うんはいはい、そういうメッセージもお待ちしておりますのでは
い、
はいはい
まあ、ということで、はい、以上、はい、生徒会役員選挙の話でした
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いくださいまたこの番組はニューゾーン FM というサイトでも聞くことができますサイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。またこのサイトでは特典として映像も見ることができます。今手を振ったりなんだり
見てる
しております。
はい、
あの放送中の私たちの様子を見ることができますので、はい、ぜひこちらでも聞いてみてください。
はい、お願いします、
はい、お願いします。はい、はい、ではここで2枠目また私マリナがやらせていただきますが、はい、今度はですね2週間前にお話しした、はい、街中職業体験プロジェクト、はいはい、あの街プロですね、
はい、
のまあ事後報告という形でコーナーをやらせていただきます。
はい、
はいはいはい、で、まあ、2週間前のお話なので、まあ、忘れてますよね。
うん、
うん、なんか2週間前にいた、多分ひながいた記憶はある。
います。
はるか先輩はさっき1ヶ月ぶりって言ってたので多分いなかった、うんうんうん、コッシーがいたか覚えてない。
いや僕多分いないですね。
でも私なんか見守りに来てた記憶はある。
あ、いた
あ、じゃあいました。僕
いたか。
気のせいかな。
いました、いました、
いた、
そうでした。そう、うんうん、っていう形なんですけど、うん、はい、マチプロ、まあ、街中職業体験プロジェクトが行われたのは、うん、ちょうど1週間前の9月の3日と4日の2日間だったんですよね。はい、で、まあ、1週、まあ2週間ぶりということで、うん、まあ、またちょっと街プロの狙いについてお話ししたいと思います。
はい、はい、お願いします。
で、狙い1つ目、小学生に楽しんでもらいながら仕事、
うん、
働くについて知ってもらう、
うん、
2つ目、
うん、
このイベントで小学生のなりたい職業、興味のある職業だけでなく、うん、普段考えない職業の実際の企業でしかわからない仕事の内容や、うん、仕事をしている大人たちを見学することで、うん、将来なりたい職業の視野を広げてもらう。
なるほど。
3つ目、実際の仕事を見学することで小学生の仕事についての意識を変えてもらう、
うん、
はい、で、ラストが、うん、大通りの多くの人に知ってもらう。あ、大通りを多くの人に知ってもらう、
はい、はい、なるほど、
ということで、はい、で、実際ですね、まあ、3日と4日私参加してきましたが、
はい、
たくさんの企業の方に協力してもらいました。
お、
実はその2日間あったんですけども、
はい、
実は片方しかちょっとできないんですよねって言ってくださった企業もいたので、
うん、
その日限定の企業とかもあったんですけども。
あ、なるほど、なるほど、
はい、例えばカナリアさん、布を扱ったところ、
あそこも
実際ちょっと1日目しかできないということだったので、ちょっと協力してもらったんですけども、
うん、
なんかやった内容が、
うん、
まあ、カナリアさんのお店の中の見学だったり、
うんうんうん、
実際布を切ってもらうっていう体験してもらったりとか、うん、そうそう、
いいな、
やって、
うん、
あと他は菅井ディノスさん、
うん、
わかりますか、あの、ちょっとあの、言っていいのかな、うん、スリラーカラオケさんのちょうど目の前にある招き猫さんとか入ってるところ、大通りの、
そうですね、
あれ合ってる、大丈夫かな、
いや多分合ってると思います。
多分合ってる、
はい、あのゲームセンターさん、
そうそうそうそうです、
ゲームセンターですよね。
そうです、
はい、
あそこのボーリングのところの体験をして、
あ、
そうなんですよね、実際なんか小学生の、小学生向けと、あと中学生向けっていう、
中学生向けもある、
そうなんですよね、
いいね、
なので実際なんかボール磨いてみたとかっていう声も聞いてましたし、
なるほど、なるほど、
あと他がと、センターなんだっけ、大和郵便さん、あの黒猫大和の宅急便ってやつ、
あ、はい、
そうです、はい、あそこで実際、
はい、
あの企業さんに荷物持ってってみるっていう、
すごい、
すごい、
めっちゃガラガラやってきたって言って、そうなんですよね、
でいろんなことできますね、
そうなんです、
うん、
でこれを、まあ、実は去年もやってたんですけども、
うん、
去年より参加した小学生の数がちょっと減っちゃったんですよね、
う
ん、なんですけども実際終わった後に、まあ、やってもらったのは2日の時だったんですけども、
うん、
実際帰ってきた子供、小学生に感想を書いてみてって言って書いてもらったんですよね、
う
ん、
なるほど、
そしたらなんか、まあ、だいたいこれぐらい、これぐらい、これぐらい、
あのどれぐらいだろうな、
な
ん
はがきサイズぐらい、
まあ、それぐらいの画用紙に実際小学生が楽しかっただけの子も、まあ、子もいたんですけども、
うん、
実際なんかめっちゃぎっしり書いてくれた子もいたんですよね、それになんか実際なんか将来なんかカナリア行った子だったらカナリアに将来ついてみたいとか、
うん、いいね、
いいですね、
とどこだったかな、なんか他にも企業あったんですけども、
はい、
あそこスタバさん、 なんだっけ、スターバックスさん、
はい、スターバックスさん、
そうそうなんです。そこ行った子だったら、うん、実際お母さんと行ったことあったから、うん、なんか今度なんかもうちょっと見学、なんかいつもだったら無意識でコーヒーとかお母さん飲んでるの見てたけど、うん、もっとなんかお店について知りたいなって言ってくれた子もいたので、
なるほど、
なんですよね、まあ、たくさん新しい意見ももらいましたし、逆にちょっと今度ここ行ってみたいなっていう意見ももらったんですよね。なんかもうちょっとなんか今年はちょっとなんか大人っぽすぎるって言ったら変なんですけど、
あ、大人向けというかどちらかというと、そうそうそう、
なので逆にもうちょっと子供も楽しめるようなとこ行きたいなっていう意見ももらって、うん、はい、たくさん、まあ、小学生と遊んできました、
はい
はい、で実際ボランティアの人数も去年に比べてかなり10人ぐらい減ったって聞いたんですよね。そうなんですよね。なので、まあ、来年もしあったらメディア局も一緒にやりませんか、うん、はい
はい
はい、はい、
まあ、なんかいきなり、うん、ごめんなさい、はい、
はい、
でと、そうなんですよね。でもっとこの 町中職業体験プロジェクトについて知りたい方におすすめなのが、うん、その町職、この町プロのホームページがあるんですよね、
う
ん、なんです。なので、まあ、ヤフーさんだったりグーグルさんで町中職業体験プロジェクトって長いんですけど、うん、打ってもらって、うん、その後多分ホームページってやったら出てくるはずなんですよね。それで見てもらってもいいですし、まあ、私たちのそのツイッターだったりフェイスブックだったりインスタグラムだったり、うん、はい、SNS ありますのでそちらで見てもらってもいいですし、あとはその関係の、まあ、町づくり株式会社っていう、うん、この町プロの、そうですね、一番トップにいる会社さんがあったり、
うん、
そのイベントの大どんでんっていうんですけども、うん、そのイベントのホームページだったりもありますので、うん、ぜひそちらの方見て、もし小学生も小学生がいる家庭の親の方はぜひそちらの方見てもらって、うん、来年参加してくださいっていうことで、はい、
はい、
まあ、本当に小学生と関わりたい、まあ、もしラジオ聞いてる高校生の中でもね、うん、いたらぜひメールくださったら私が来年誘うので、
はい、
はい、勧誘、はい、勧誘ですね、
はい、そうなんです、はい、まあ、いろいろとメッセージください、はい、ということで、はい、町プロのお話終わります。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは秋といえば、ね、さっきコシも言っていましたが、はい、秋といえば何、スポーツ、
うん、
食欲、
うん、はい、
読書、
はい、
などなどいろんな秋ありますので、うん、皆さんの思う秋、はい、メッセージでお待ちしております。
お待ちしております、はい、さあ、
はい、
はい、
そうなんですけども、お待ちしていたんですけども、
はい、
届きましたよ。
届きましたか。
何が
届きました。メッセージが届きましたよ。
イエーイ、
イエーイ、
はい、
はい、はい、早速読んでいきたいと思います。
はい、
久しぶりの投稿です。オープニングはるかさん、はい、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
秋といえばやっぱり学祭ですよね。皆さん準備はいいかとのことです、はい、こちらラジオネームエルロン大佐さんです。聞いたことありませんか皆さん。
ありますね。
お久しぶりの投稿ではありますが、こちら、はい、エルロン大佐さん、
はい、
はるか先輩のお父さんです。
なんでこう思い出すの。
はい、
父です。
はい、
はい、
お父様からの投稿でした、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとう。
さあ、
はい、
大丈夫。
すごいむせて
大丈夫。
はい、すいませんでした。
大丈夫。
申し訳ありません。はい、はい、ここからはですね、
はい、
大丈夫。
一回落ち着いて。
一回落ち着いて。
うん。
はい。
コッシーのムーディーイントロダクション。
はい。
パフパフパフパフパフ。
圧がすごいな。
なんだろう。コッシー今日どうしたんだろう。
大丈夫か。
さっきなんかね。
うん。
プロダク
ション。はい。このコーナーはですね、
はい、
僕コッシーが面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介する、 本来は、はい、ウッチー先輩のコーナーを、うんうん、僕コッシーがジャックしたコーナーです。イエーイ、
なんかどうやってるよね。
はい、はい、そして今回紹介する映画はですね、うん、はい、フライダディフライという映画です。
フライダディフライ、
ご存知ですかね。
わからない、はい、
ご存知ないです。
この映画はですね2003年に小説家金城和樹さんによって書かれた小説をもとに、うんうん、2005年に堤真一さん、うん、V6 の岡田准一さんを主演に公開された映画です。うん、はい、まあ、あらすじを早速紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
円満な家庭の中、うん、幸せな生活を送るサラリーマン鈴木であったが、うん、夏のある日マナ娘が友人と訪れたカラオケ店で絡んできた他の高校の生徒で、うん、ボクシングの高校チャンピオンである石原に殴られ入院し心を閉ざしてしまう、うん、鈴木は石原への復讐を果たすべく包丁を持って石原の高校へ向かうが、うん、在日高校生である孫心にのされてしまう、うん、その後目を覚ました鈴木は乗り込む高校を間違えたことを知り気を落とす。そんな鈴木に対し、うん、話を聞いた孫心やその仲間たちは石原に一矢報い鈴木の家族を絆を取り戻すべくある計画を立てる。それは夏の間鈴木を鍛え喧嘩戦法で石原を倒すというものだったというですね、はい、とてもまあ内容的にははちゃめちゃと言いますか、
そうですね、
急展開と言いますか、うんうん、なんですけども、
はい、
あのこの堤真一さんがですね、うん、このごく普通な家庭を持っているサラリーマンの鈴木はじめさんですね、
はい、
でそして V6 の岡田准一さんがとても強い在日朝鮮人の高校生、
うん、
パク・スンシン君となっています。朝鮮人役なんですね、
すごい、
はい、そしてですね、はい、まあ、この二人のまあ、この映画の魅力といいますか、うん、この2人の成長劇っていうんですかね、うん、この成長していく姿と、うん、孫心くんを取り巻く学生チームのサポートっていうんですかね、この周りの温かさがこの映画の見どころだと思うんですよね、
うん、
はい、ちなみにですね、
はいはい、
僕個人的なおすすめのシーンがございまして、
はい、どこ、
まあ、このはじめ鈴木はじめを、うん、まあ、スンシン君が鍛え上げるシーンが、うん、まあ、この映画ではこうどんどんどんどん見せられていくんですが、うん、その中でも、うん、こうトレーニングのお手本のためにですね、
うん、
まあ、最初にこう木にぶら下がったロープを、
はい、
いとも簡単にこう、うん、スンシン君演じる岡田准一ですかね、
うん、
岡田准一君演じるスンシン君が、
うん、
こういとも簡単に、
うん、
ダダダダダって登っていくんですよね。
はい、
はい、両手だけで、
うんうん、
はい、ここがすごくかっこいいんですよ。なのでそこもね、まあ、僕個人的なちょっとおすすめのシーンなんですが、
うん、
ぜひ見てもらいたい点だなと思います。
はい、
はい、ここでですね、一つ問題を出したいと思います。
はい、
はい、この映画は主人公鈴木はじめと孫心くんの友情が一つのテーマにもなっているのですが、
はい、
その友情を示すように鈴木があるものを孫心くんにプレゼントします、
うん、
それは何でしょうかという問題なんですよね。3択です。
はい、
1洋服、服ですね、
うんうん、
2靴、
うん、
3指輪、さあどれでしょうか。どれもありえなくはないですよ。
どれだ。
はい、じゃあ聞いていこうかな。
うん、
じゃあひなから聞いていこうかな。靴、はるか先輩、
指輪、
うん、マリナ、
服
、はい、
おお、3人で分かれましたね。
はい、
じゃあ正解言っていきたいと思います。
はい、
正解はひなが選んだ2番の靴です。
やったー、はい、
靴を、まあ、
そうなんですよ、靴なんですよ。この物語の中で、まあ、詳しいことはね、うん、見ていただければ分かると思うんですけども、
うん、
まあ、はじめがあることをきっかけに靴をプレゼントするという、そこがものすごく絆を感じるシーンで僕は泣けました。
なんか指輪でこう攻撃するとかじゃない。
指輪をね、
そうだと思ったんだけどな、
狂気にすると思ったんですね。ああ違いました。
違ったか。
はい、ということでですね、
はい、
まあ、主人公の成長や相棒との絆、うん、家族への愛、 強いものに立ち向かう勇気など、うん、この映画には心温まる要素がたくさん詰まっています、うん、ぜひ気になった方、またかっこいい岡田くんを見たい方はレンタルショップで借りてみてはいかがでしょうか。はい、以上コッシーのムービーイントロダクションのコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、さて先ほどのコーナーではですね、コッシーがウッチー先輩のムービーイントロダクションをジャックしていましたが、
そうですね、
ここからはひなのティーチエンターテイメントのコーナーです。
パクられた。
パクられ
た。パクられたではないですね、ジャックされました、
はいはい、このコーナーは国内から海外までの声優、俳優、女優、歌手などをゆるーく紹介するコーナーで、もともとはコッシーのコーナーですね。
そうですね、はい、ジャックされちゃいました。
私が乗っ取るということ
で、はい、そういう回だね今日
は、はいはいはい、さて私がですね今回紹介するのは、明日主演のドラマが最終回を迎えてですね、と叫びの演技でもおなじみの藤原竜也さんをご紹介します。
ああ、
はい、
有名な方ですね。
確かに、はい、
有名ですね。
そうですね、
はいはい、藤原竜也さんは1982年5月15日の生まれの現在34歳で、埼玉県秩父市の出身です。
ほう、
はい、
なるほど、
秩父市、
なるほど、はい、1997年3月に、東京の池袋でホリプロの女性社員に、蜷川幸雄さん演出の舞台新徳丸の主役オーディションのチラシを渡され、それに応募してグランプリを獲得したことでロンドン公演でなんとデビューしたんです。
ロンドン公演すごいですね。
ロンドン、
はい、その時ですね、当時15歳だった藤原さんは、天才新人だということで話題を呼びました。
へ、15歳でロン
ドン、15歳はすごいですね。
すごいですね、
すごいね。
そしてですね、実はこの時オーディションの書類に貼る写真のサイズを間違えていたため、最初の書類選考で不合格になってたんですね、実は。ただ、この池袋でチラシを渡した女性社員が何度も何度も合格の箱に紛れ込ませたことによって最終的にグランプリを取っているという。
すごいですね、その女性社員が。
すごいですね、とんでもない強運の持ち主
ですね。
なんでしょうね、そういう運も必要なんですね、きっと。
はい、で、2000年にはですね、社会現象にもなった映画バトルロワイヤルで主役に抜擢されたりだとか、その後はですね、ハムレットやロミオとジュリエットといった舞台や、デスノートの八神ライト役や、カイジ、人生逆転ゲームの伊藤カイジ、ルローニケンシンの獅子王誠役など、さまざまな映画でも活躍しています。
なるほど、
有名ですね。
有名です。
はい、最近でこそ連続ドラマなどにも出てるんですけど、どちらかといったら舞台や映画のイメージが強い人かなと思いますね。
そうですね、
そうですね、
はい、そんな藤原竜也さんですが、実は過去に藤原竜也の一階堂というバラエティ番組をやっていたことがあります。
バラエティ番組、
こちらの番組ですね、舞台の公演後にですね、出待ちの皆さんをかいくぐるべく出前のお兄さんに変装したりだとか、土の子を探したりだとか、あとは自身のウィキペディアを編集したり、番組キャラクターカイドウくんを作ったりなど、藤原竜也さんの意外な一面を見ることができるバラエティ番組でした。
気になる。
ちなみに DVD にもなっていますので、ぜひ気になった方見てみてください。
気になる、
すごいですね。
見てみよう。
さて話は変わりますが、藤原竜也さんはですね、2013年に、一般の女性との結婚を発表していて、今年の6月には第1子も誕生しています。
そうなんですね、
知らなかった。
はい、ここでティーチエンターテインメント恒例のゆるいクイズです。2013年5月に行われた結婚会見で、藤原竜也さんは奥様のことをある動物に例えました。その動物とは次のうちどれでしょうか。
いやー、ゆるい、はい、いい具合にゆるい、
はい、いきますよ、1番レッサーパンダ、2番ミーアキャット、3番ウォンバット。
ウォンバットって、
ウォンバットはですね、コアラみたいな動物ですね。見た目はコアラに似て
る。
さて、
なんだろうな、
どれからでいこうか。じゃあマリア、
手あげてる、
マリア。
レッサーパンダ、
レッサーパンダ、はるか先輩。
ミーアキャット、
ミーアキャット、 腰。
じゃあウォンバット。
はい、正解はですね、なんと、はい、遥先輩です。
やった。
2番のですね、ミーアキャットでした。
やったね。
はい。ミーアキャットはですね、はい、サバンナなどに生息しているつぶらな瞳で大変可愛らしい動物なんですね。
うんうん、横に走る動物ですね、きっと。
なんかあの立つんだ。
あれ
立って同じ方向をみんなで見るっていう感じ。
私が言ってるの猿ですね。違う動物でした。
はい、まあ、はい、普通にですね、はい、猫とかではないあたりが藤原竜也さんらしいなというふうに私は思いました。
変わってますね、
はい、確かに。
というわけで今回は私がティーチエンターテインメントを乗っ取りましたが、コッシーどうでした？
いや完璧でしたよ。
あらよかった。
いやでもまあ僕がやった方がまだまだうまくいってたんじゃないでしょうか。
はい
はい
はいはい、まあ、今までですね藤原竜也さんのことなんとなく見ていたという方もですね、はい、この機会にぜひ注目してほしいなと思います。
はい、
はい、以上ひなのティーチエンターテインメントのコーナーでした。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さあ、
はい
はい、早速ですがね、
はい、
今日はちょっといろいろとありましたがね、振り返っていきたいと思います。まずコーナーから振り返っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、一枠目が、マリナが進行してくれました、役員選挙のお話でしたね、
はい、
そして二枠目も引き続きマリナが進行してくださいました、はい、町中プロジェクト、
町中職業体験プロジェクト、
いろいろと抜けましたが、はいはい、それの、まあ、説明をしてくださいました、
う
ん、
はい、はい
はい、そして3枠目が僕コッシーが、うん、ウッチー先輩のムービーイントロダクションのコーナーをジャックさせていただきました、
はい、うん、
はい、フライダディフライぜひ見てください、
うん、はい、
はい、ということで、最後の4枠目が、これまたひなが、
はい、
僕コッシーのティーチエンターテインメントをジャックしてくださいました。
はい、はい、
してくださいました。
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 まあ嬉しかったんでね、ま
あ、
はい、よかったです。
はい、
はい、藤原竜也さん、かっこいいですね。はい、ということで曲の振り返りもしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、1曲目が、アイコで花火、
うんうん、
で2曲目がポルノグラフィティでおう花火、
うん、
で3曲目が、ミスターチルドレンで夏が終わる夏の日のオマージュ、
うん、
はい、4曲目が、生き物係で花火、
うんうん、
で5曲目がカラで花火、
うん、
ということでですね、はい、まあなんとなく感づいてしまった方もいると思うのですが、うん、
はい、
今週の曲テーマは花火、
はい、
ということでね、
はい、
なんで花火なんですか？
今日がですね、
はい、
ちょうどどこだ、
燃える沼で、
燃える沼ですね。
全然違うよね。
燃える沼で花火大会をやってます。
そうなんですね、
はい、公園でなんか去年の映像かな、見たけど、うん、すっごい壮大盛大な感じでした。
そうなんですね、
はい
はい、まあ見てる人もいるのかな、
はい、
楽しんでもらいたいですね、
はい、
はい、まあそうですね、
こんな感じで、
そうこんな感じで今週もね、
お送りしてきましたが、
バリもジャックしたい、
は
い、
あら
じゃあ
ってことはひなの、
私のコーナージ
ャックする
んですかね。
それはまた、
まあ、
いずれ、
まあ、いずれということでね、はい、はい、今週も、まあ、ジャック回となりましたが楽しく放送できたと思います、
はい、
今日の放送はコッシーと
はるかと
ひなと
マリナで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。